78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Yamanashi
Daigaku. Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生に実際にご出演いただき、生の情報をお伝えしていきます。今週は生命工学科の新森秀幸准教授にお越しいただきました。新森先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は生命工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどんな学科なのかご紹介いただけますか。
はい、我々の生命工学科は、化学ですね、化学から、はい、微生物や、動物細胞、あるいは、発生工学などの多彩な分野の先生が在籍しておられますので、バイオの基礎から、応用までですね、幅広い学問が習得できる点でかなり魅力ある学科だと私は思っております。
その中で先生はどのような研究をされてるんでしょうか。
もともと私がですね、化学が専門分野でありますので、バイオの中でもですね、ナノサイズというかナノメートル領域のにこだわった研究をしてます。
はい。
でこのナノサイズっていうのは、10億分の1メートルとかなり小さくてですね、髪の毛でいうと髪の毛の 10万分の1サイズぐらい
の10万分の1
レベルの大きさですので、もちろん目には見えないんですけど、我々も含めてですね、生物っていうのはもちろん原子とか分子とかで組み上げられてますので、このナノサイズの理解っていうのが生命体の根源を知る上では非常に重要なんですね。で僕の一番の最終的な夢はですね、分子自体にですね、息を吹き込むことで生きた分子を作るというのが一番、最終的な夢になります。
ナノっていうと最近化粧品なんかでよく耳にするなと思って、ナノ粒子とか、あとナノサイズの、もので体に吸収されやすいとか聞きますけど、 そのナノと一緒、
そうですね、例えばナノパウダーにすることで、例えば化粧品のノリが良くなったりとかですね、もちろん細胞よりも小さなレベルですので、それを小さくすることで例えば薬剤としての吸収が良くなったりとかですね、そういう分野でよく使われてますね。
その他今取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査などについても教えていただけますか。
はい、最近はですね、材料として、金属の、先ほどのナノサイズの微粒子のですね、例えばバイオセンサーだとか、あるいは薬剤としての活用に重きを置いて研究を進めていきます。
はい。
で特にですね、最近は、その金属の材料としては金とかですね、あるいは銀とかなどの貴金属ですけど、それらを積み上げることで、特徴ある形を作って、それがどう生物の中で働きをするのかっていうのを調べてます。
形によってじゃあ働きが変わってくるっていうことなんですね。はい、
例えば球状だったり棒状だったりすることで、例えば生物の中で動きが変わったりとかですね、そういうなんか薬理活性が変わったりっていうなんか分野ももちろんありますので、こういう形あるものをですね、積み上げていくっていう、積み木みたいなものですけど、そういうのは小さい頃から僕もものづくりとしてですね、すごく魅力的と感じてまして、最近ではそれを原子とか分子でやるっていうのをですね、ナノ彫刻とかいう呼ばれてることもありましてですね、で先ほどもちょっと言いましたけど、同じ例えば金属の種類であったとしても、例えば球状だったり棒状だったり、例えばサイコロ状だったりすること、あるいは大きさが少し違うことでですね、体の中での働きが かなり変わってくるっていうのが分かってきてますので、それは僕らの研究の中でも分かってきてるっていう感じですね。
そのナノサイズ、見えないものを積み上げるっていうのがどういうことなのかなと思うんですけど、
もともと原子自体はどちらかというと丸に近い、球に近いっていう感じですけど、それを例えば 縦に並べていくとか、まあ、平面に並べていくっていうので、まあ、全体的な形がもちろん変わるわけですね。そうすると例えば、まあ、端っこだったり真ん中っていうのは、あの原子自体に囲まれてる部分が違いますので、例えば表面出てるのか真ん中に、そうするとですね、あの体の中での働きが全く違うようになってますね。
じゃあそのどの形になるかっていうのも研究でどんどん分かっていくと。
そうですね、そういうの形を制御するっていうのも重きを置いて僕らは作り上げてるっていう実験もしてます、
その形をはじめこの研究なんですが、例えば生活の面では、どのようなところで役立つんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、その先ほども言いましたけど10億分の1スケールですのでまあそれを思い通りに作れるっていうのは、まあ人間としてかなり魅力的なところはもちろんあるんですけど、で例えば具体的に言うとですね、あの例えばさっきも言いましたけど端っこと真ん中でその粒子の中のですね、でそのまあその活性が違うってことは、あの例えばいろんな病気を例えば同時にですね、まあ、あの薬剤として使えるということになりますので、例えば一粒で例えば万能薬、まあ、いろんな病気に効くような薬剤になったりとかですね、それを診断に使うと例えば、まあ、いろんな病気の物質が対象でありますけど、それを全て一気に診断できるっていうので、例えば早期診断薬とかですね、そういうのに使えるんじゃないかというので、まあ、いろいろ生物活性のところを見ているんですけど、
じゃあすごくこう可能性を秘めているわけですね。
そうですね、
先生もこうその組み合わせだったり組み立てているときに、新しい形ができたときは興奮するんです
か。そうですね、やっぱり人間はどうしてもそのアート的なところもかなり、まあ、それはあの元々の目的とはちょっとずれるんでしょうけど、形が綺麗だとなんかかなり面白いっていう感じが、どうしても出てしまいますので、だからすごく綺麗な形を作りたいっていうのはなんかずっと思ってますね
ちょっとこう芸術に近い部分感じますもんね。さあ、新森先生がそんな研究のやりがいを感じる部分はどういったところでしょうか。
ですね、これはもう学生時代からずっとそうなんですけど、まあ、自分でまあある仮説を立てて、それを実際にまあ実験でやってみるっていうところで、それがまあ思い通りには必ず絶対にいかないというのがかなりやりがいのところがあってですね、これが思い通りにいっちゃうとまあやりがいがあんまりないというか、でそれがなぜかなというのを考えると、やっぱりまあ、人間頭の中で考えてることにはかなり限界があってですね、でそれをまあ教えてくれてるんじゃないかと、実験がですね、そうすると自分の成長にもなりますので、その成長に一番早いのはやっぱり実験をやることかなと思ってやってますね。でももちろんあの僕も実験やってますけど、例えば僕らは化学実験みたいなことが多いんですけど、フラスコの中で、まあ、ある溶剤がくるくる回ってるとですね、その中で何が起こってるのかなってずっと考えながらやってると、かなりワクワクしながら、まあ、やりがい持って実験が進められるって感じですね。
もう先生が今お話しされてるその表情が伝わってきますもんワクワク感がということは、学生さんもでもやっぱりそういう思いが伝わって、ね、実験っていうものを楽しんで好奇心を持ってやってもらえますもん ね、
はい、そうですね、学生には常々そういうふうに言ってます、フラスコの中には真実があると言ってますね、
かっこいいですねフラスコの中には真実がある、いやまだまだお話を伺いたいんですが、先生には来週もご登場いただきますので、先生に質問などある方はぜひこの山梨大学フューチャーシードまでお願いします。新森先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、そちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。